よしあき20章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、御言葉なる主よ、今日も御言葉で私たちを教え、また導いてください。主に感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
主はヨシュアに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私がモーセを通してあなた方に告げておいた逃れの町をあなた方のために定め、誤って知らずに人を殺した殺人者がそこに逃げ込むことのできるようにしなさい。その町々はあなた方が血の復讐をする者から逃れる場所となる。
イスラエルが12族が割り当てられたこと、土地が割り当てられたことが終わりました。この中二族、中一族でしょうね、レビ族が残ってるんですけど、ヨセフ族が二つにはね、二倍になったんですね。マナセ族とエブライム族、だからこのレビ族だけが残ってるんです。だから中3になってるんですね。そのレビ族にも、レビ族は割り当てられた血がなかったんです。なぜかというと戦わなかったからね。彼らはこのやる方法、このやってる任務が違ったからで、彼らは召集されなかったんです。彼らの割り当てられた地を神様が彼らのために定めてくださったんですね。これが20章21章です。20章では逃れ町ですね、6つありました。東の方に3つ、西の方にヨルダン川ね、ヨルダン川の西、そこに3つ、一番重要な地域、よく逃れることができる、走ってね、だから交通便が一番良いところ、そこが逃れ町でした。だからその一等地ですね、簡単に言うとね、そこに人々が殺人の意図がなくて、人が事故みたいなもので死んだ時、そこに早く行って自分を訴えることができる、その町です。その町はレビの人たち、その祭司たちがその町々を導きました。彼らの生活の場所でもあったんですね。この血の復讐、血の復讐から逃れる場所となる。知らずに人を殺した殺人者ですね、その人たちが逃れてそこに住むことができたんです。4節、
人がこれらの町の一つに逃げ込む場合、その者はその町の門の入り口に立ち、その町の長老たちに聞こえるようにその訳を述べなさい。彼らは自分たちの町に彼を受け入れ、彼に一つの場所を与え、彼は彼らと共に住む。
その訳を聞く、裁判官ですね。だから祭司たちは裁判官です。こんなケースもあるんだということをちゃんと聞いて、これは本当に知らずにそんなことをしたということならば受け入れたんです。コセス、
たとえ血の復讐をする者がその者を追ってきても、殺人者をその手に渡してはならない。彼は知らずに隣人を撃ち殺したのであって、以前からその人を憎んでいたのではないからである。
憎んでいなかった。 イエス様は人を憎むこと、それがもうすでに殺人の罪だと言われますね。だからこの人を憎んで許せない、それはもうすでに、もう殺人の罪ですよね。だから私たちにとっても重要なことを教えてます。それは私たちが天国にね、入るか入らないかというとっても重要なことです。心の中で許せない心をずっと持ち続けると、その心が天国に合わないんです。殺人の人たちは天国に入れないんです。天国は人を憎んだり許せなかったりする人たちが入れない場所です。だからイエス様がマタイの福音書5章でね、あなた方は殺してはならないということを聞いたけど、私は人に対する、憎んで、見下したりしたことに対してはね、ケヘナに行くと、兄弟をラガと言って、だからこの裁判官がねちゃんと聞くんです。これは天国の裁判と同じですよ。ちゃんと聞いて、この人は人を憎んでない、憎んでないのに斧がね飛んだりして死んだ、そのことをちゃんと聞いてみると分かる。神様も私たちが天国の裁判所で立つんですね。だからその人をどうしたかということよね。いや私は絶対許せないんですと言ったらね、私もあなたを許すことはできないということになるんですよ。だからとってもこれは重要な部分ですよ。だからイエス様がいつも祈りを教えるときに許しということをいつも教えられました。だから私たちがね、許すことで許され、自分も許されるんですよね。許す、それで天国に入るんですよ。許されるから天国に入る。あのようなもの許せないとしたら自分が許せない。ちゃんと聞くんです、ね、そこの裁判官祭司たちがね聞いて、どんなことで逃れる、こっちに来たか、はい、私たちは人を知らずに殺したんです、その話をするんです。じゃあこのことはイエス様がそこに立ってるんですよね。イエス様は何と言われるか、マタイの福音書5章見ましょうね。21節、
昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。
じゃあこれはっきり言われるんですね。燃えるゲヘナに行くと。だから私たちはいかに聖霊様に敏感にならなければならないか、聖霊様が私たちにね、それを持ち続けること。聖霊様は苦しくてここで、ね、一緒に住みながらここで煙がする。人を許して愛してまた感謝するとここで香ばしい香りが出るんで、けど許せないとか復讐しようとする その思いが持ってると聖霊様がもう、いや私はあなたと一緒に住むことはできない、苦しい、天国はそんなところですよ。天国というところは私たちが許されたように、私のようなものも許された、だから私があなたを許したように許しなさい、愛したように愛しなさい、これは天国よ。天国、愛すること、許すこと、じゃあ憎んでいなかったということね、聖霊様が今あなたは人を憎んでるか、今許してるか、それを、この中で尋ねるんですよ。天国も地獄も今よ、今、今許せない、許せないと言ってると、いくらその人が、立派な人であっても地獄と一緒に生きてるんです。6節、
その者は回収の前に立って裁きを受けるまで、あるいはその時の大祭司が死ぬまでその町に住まなければならない。それから後、殺人者は自分の町、自分の家、自分が逃げてきたその町に帰っていくことができる。
この大祭司が死ぬということ、まあ、その人の罪が、大祭司が死んだらその人は許される。大祭司が死んだということはイエス様が死なれたということですね。だから私たちが罪が許される、そうすると自分の家に帰る。じゃあ7節、
それで彼らはナフタリの山地にあるガリラヤのケデシュと、エフライムの山地にあるシェケムと、ユダの山地にあるキルヤテアルバ、すなわちヘブロンとを性別した、エリコのあたりのヨルダン川の向こう側東の方では、ルベン部族から高地のアラノにあるベゼルを、ガドの部族からギルアデのラモテを、マナセ部族からバシャンのゴランをこれに当てた。
だから一番良い地がその逃れの町であったんですね。だからまあこの教会の場合は、まあアプローチが少し難しいよね。あの車がないと、駐車場は広いけど、だからね、パチンコが教会になるとすればね、あっちにある一番大きいパチンコ、そこにね、うちが移したいね。そこアプローチがいいところ、誰でもすぐ入り込むことができる場所、そこが教会です。逃れ町で私たちはあの罪の許しが必要よ。だから罪の許される場所、逃れ町、そこで許しを学ぶ。もちろんイエス様の中で私たちは実際人を殺した人でも罪の悔い改めと許しを得るんです。だからイエス様は私たちの罪を過去、現在、未来、その全て同時に私たちを見ておられるんですね。信仰の地点がその許される地点です。もちろん私は人を憎んで、まあ、悪いことして、計画して、まあ、したとしても、今聖霊によって悟って悔い改める思いがするとすれば、今主が逃れのところで今説くんですよね、あの聞くんですよね。主よ、私はこんなものでした、こんな失敗をしました、ごめんなさい、許してください。その人が罪が許される。だからイエス様のところにはね、全ての人が罪が許されるんですね。許されてから 私たちが、ああ私はあの人許せないというと、自分が許されたことが、あのカテゴリーは許せない、自分もそこに入ってたからね。だから自分が自分を罪に定めるんです。この7節8節を見ると、3つそのようなことを、一番良い地、そこを逃れる町であった。9節、
これらはすべてのイスラエル人および彼らの間の在留異国人のために設けられた町々で、すべて誤って人を殺した者がそこに逃げ込むためである。回収の前に立たないうちに血の復讐をする者の手によって死ぬことがないためである、
じゃあ血の復讐、それを逃れる、そのことですね。じゃあ私たちも天国に逃れるんです。天国の前で、じゃああなたは人許したか、許しを学ばないといけません。許しの体験がない人は人許すことは不可能よ。だからイエス・キリストの十字架の許し、このパウロのようにね、私は罪人の頭です。殺人者の総司令官だったからね。けど彼が神様と出会って、イエス様と出会って罪の許しを得たという、その感動、感激、それをもって伝道に、宣教に走ったんですね。だからイエス様は逃れ待ち、私たちがこの律法だけ知っていて人を憎んで殺したとしても、主が依然とそれを見てくださるんです。主と出会った地点からまたカウントするんですね。だから私たちはもう主と出会って許されたものです。許し、許せるように祈らないといけない。毎日私たちは許しが必要ですし、許されてる、毎日私も人を許すこと、それを祈らなければ。だから聖霊の働きよ、聖霊様がね、許したり愛したりするとここで聖霊様が、ね、踊るんですよ、喜び。許せないと言ったらもう聖霊様が苦しくて息吸うことができない、苦しいよ。だから聖霊様と一緒に住んでる人はね、この許せない心をずっと保つことが不可能よ。聖霊様は悲しむから。それで、人を、結局ですよ、許すというものはね、相手の支配から逃れることよ。許せないとしたら相手から支配されてる、そうでしょ。一日中その人がずっと頭の中で自分を支配してる。許したら流すことができる。その人と私たちがね、支配関係じゃなくて、これが許しなんですよ。自分が本当に自由になる。まあ復讐というものは主に委ねる、委ねて主が復讐する。今私もイ・ジェミョンという変な人間、それを主に委ねて生きてるんですけどね、もうなるべく私の心に残らないように聖霊様に頼みながら、結局今彼がね、掛け縁に立たせてる。トランプ大統領と会ってね、ああこのように主が審判されるんだ。韓国は今変わってるんですよ。非常に急変化が起こってるんです。 たった1週間のうちにすごいことが起こってますね。じゃあヘブル書3章1節から。
そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。
うん、私たちはイエスのことを考える、イエスのこと信仰の使徒、まあ使徒ということはアポスル、まだミッショナリーですね。第1号のミッショナリーですよね。天から送られたミッション、まあ、ミッションデイですね。神の選挙、まあ、サタンは神学校でこれを共産主義的な言葉で変えてしまったから、私がこの言葉をあんまり使いたくないんだけど、神様が私たちの選挙のために最初来られたんですね。そして私たちに述べ伝えた。だから信仰の使徒と言われる、ね、大祭司であるイエスのことを考えなさい。リセス、
モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実なのです。
うん、モーセとイエス・キリストをね、比べるんですね。モーセより優れ。だからユダヤ人たちは第一番目天使ですね。天使スワイ。二番目はモーセです。彼らが体験したのがモーセですからね。エジプトから連れ出したという。アラノでマナが降り。まあ、もちろんこのね、主がされたんですけど、彼らはモーセに集中するんです。しかしモーセより優れた方が大祭司である、イエス様だと。まあ、ここでは、大祭司は後で出るんですけど、使徒がさっきですね、使徒、信仰の使徒であり大祭司である。モーセはアロンが大祭司ですね。モーセはそのレビ族です。レビが三代目のヒヒヒジジヒヒヒジジです。だからモーセの三代目のジジはジジはレビです。だからこのイエス様とモーセのことを今比べるんですね。モーセよりはるかに優れた。比べることはできないけど、ヘブル人たちはモーセをそのように従ったからですよ。モーセは神の家全体の忠実であった、しもべだった、ね、同様にイエスはご自分が立てた方に対して忠実。イエスはご自分を立てた方、神の子。三節、
家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神です。
だから天国は家ですね。天国を作られ、宇宙万物を作られた方はイエス様です。モーセはその中でのしもべです。それなのにモーセだけ従ってイエス様を無視する。ヘブル人たち、ユダヤ人たちですね。五節、
モーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。
ここでしもべ、そして彼は忠実だったということは認める。六節、
しかしキリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし私たちが確信と 希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです、うん、
ここでキリストは御子だと、すなわち神様ご自身だということね。御子、御子の意味はイエス様は神様だというね、全能者、創造者、そのことよね。家を作られた方、その方が神の家、自分の家にしもべを選んだんですよね。これがモーセだということよね。だから終わりまでしっかり持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。神様が私たちを選んで神の家を今作ってるんです。その中でモーセはしもべだ。7節
ですから、聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない、
うん、だからね、聖霊様の声、イエスは主です、神様です、神様の家を建てられた創造者です、その言葉を聞いたら心を固くなにしないで信じなさいという話をね。9節、
あなた方の先祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た、
うん、だからそのね、試み、神様を試みたとね、全部エジプトから出させて航海を分け、またマナを振り続ける、全部主ご自身がされたこと、それなのにその声従わなくて固くなになっていた。だから彼らは入れなかったということね。出世し、
だから私はその時代を行き通っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった、
うん、だから道を悟らなかった、何を教えようとしたか、イエス・キリストですね、神様ご自身です。神様ご自身を悟らせようとしたんです。じゃあ注意せす、
私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない、
うん、だからこの安息、心が固くなになっている人は安息に入れない。さっきもね、この逃れ町に入れない人は、許せない人、憎しみをそのまま持ってる人、その人ですね。殺人の罪です。殺人の罪と不信仰です。このことは黙示録のね、21章でも書いてあるね。21章でも、21章に、8節、
しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。
ここで不信仰というものはあるね。だから信じない、イエス様は信じない。だからモーセと今イエス様のことを比べてるんですね。しかしモーセだけ、それが不信仰だと。これはモーセはしもべだ。だから私たちがこのイエス様を信じることが天国に入ること。13節、
今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて堅くなにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです、
うん、このように私たちがキリストを信じること、 キリストに預かるものによって、あの天国に入る中古説。
今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないと言われているからです。
だから御霊が何を語ってるんですか、ね、宗教より、まあ、そのしもべたちより、優れた方、その方が福音ですね。福音、イエス様は違う。そのような話を聞いたりしたときに、いや私はモーセにつく、かたくなになってる。だから彼らが、残念ながらね、救われてないんですね。けど目の鱗が、まだあるんです。けど異邦人、特に日本の人々が1000万人が救われたら、彼らの鱗が落ちるんです。聖霊じゃないとイエスをはっきり見ること、信じることは不可能よ。聖霊様は来られて、私たちの心の中でこの固い不信仰ですね、それを取り除くんです。取り除いて信仰を与える。16節、
聞いていながら御怒りを引き起こしたのは誰でしたか。モーセに率いられてエジプトを出た人々の全部ではありませんか。
だからモーセに率いられたんですけど、全部かたくなになっていったというんですね。17節、
彼は、神は40年の間誰を怒っておられたのですか。罪を犯した人々、屍を荒野にさらしたあの人たちをではありませんか。また私の安息に入らせないと神が誓われたのは、他でもない従おうとしなかった人たちのことではありませんか。
だから安息、まあ、4章はまだ続くんですけどね。安息に対してこの安息に入るためには、私たちはイエス・キリストを信じることよね。イエス様、から宗教ではなくて立法ではなくて、立法の役割、モーセの役割ということは、イエス様を信じること。私たちが立法によって罪が定められ、悪が現れる、その時福音はイエス・キリストを語ってる。だから荒野で、モーセが導きながら、彼らはイエス様を見るべき、信じるべきだ。いつも神様に逆らったんだ。神様に不平満する。その不平満は最初はモーセにぶつかったんですけどね。私たちは何を飲めばいいかとかね。神様に対することでした。神様が約束の地に導くんだ。彼らは信じなかった。神様は信じなかったってね。いつも口が不平不満、不信仰を言いました。エジプトに帰ろうとか、これがそのものでした。だから私たちはいつも聖霊様に敏感にね、こう許しなさいと言われる、信じなさい、恐れてはならない、おののいてはならない、イエス様があなたの病を背負ったとか、そのような言葉を握って、私たちは不安になったりすると安息がないのよね。ある問題に潰れ押される、その中にも主が共におられるということを信じることで安息が来る。いつも主を信じる。主が私から離れることはない。あなたがどこにいても私があなたと共にいます。これが信仰よ、信仰。環境がもううわー、水もない、苦い、水が苦いとかね、それをすぐ主がそこに導いた理由がある。 から主よ、目に見えるものは納得できないけど主よ感謝します、そして主を認める、ね、昨日井上先生が夜基督会であなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてください、主を認める、自分は今癌にかかった、主の癒しを認める、信じる、それで安息に入るのよ。最後まで私たちは主を信頼し、安息に、安息、それが安息よ、主を信じること。だからモーセが安息を与えるんじゃなくて主ご自身が安息を与える。だから私たちの目の前がどんなものが見えてもハレルヤです。不安になったり、もう人に事件に抑えて息吸うことができない、安息を失う。だから祈りが必要だよね。祈りは主との呼吸、主は私はあなたを信じます、感謝します、信じます、感謝します、すべてが益になること感謝します。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤー。